賛美をもって私たちの心を天に導いてくださいました。皆を賛美いたします。雪の中ですね、まだ影響の残る中、こうしてお集まりくださって共に礼拝できることを嬉しく思います。昨日羽田空港にちょっと早めにと着きましたらですね、優しい川原先生はですね、交通機関止まってるみたいですし、もし来れなかったら無理しなくてもいいですよ、なんとかしますからと言ってくださってですね、羽田空港に着いた途端に神戸行き欠航って出てましてですね、川原先生の優しい言葉が誘惑のようにですね、牧会人事、牧師人事発表直後の安息日っていうのもタイミングが悪いなとか思いながらですね、でもこう他の情報を見てみたら新幹線は遅れてるけど動いてるっていうことで、これじゃあ言い訳にならないなと。3時以降のですね、飛行機は全部受付停止になってましたけれども、2時の飛行機がですねまだ受け付けてまして、振り替えようと思ったら空席があるということなので振り替えしてですね、無事に着くことができました。こうやってですね、説教者でもですね、なんか雪が降ったりあれするとなんかなっていうぐらいですから、この雪の中ですね、本当にこう神様との契約を覚えですね、神様の礼拝をですね、約束を覚え、こう集って、セブンス・アドベンティストがですねいる、本当に素晴らしいことだなと思うんです。先週もですね、この雪降りまして、なんか関東ではですね先週以上の大雪になっちゃってるようですけれども、先週私は東京の小金井教会というところに行ったんですね。あそこ駅から結構あるんですよ。でも雪の中ですね、吹雪のような雪の中ですね、なんとかかんとかこうたどり着きまして、こんな雪の中ですね来る人いるのかなと思いながら行ったら、やっぱりちゃんとそれなりにですね、もう帝国にはついてる方々がちゃんといてですね、もう礼拝安息日学校の余裕をちゃんと整えてるんですね。私も素晴らしいと思いました。ある日曜教会の牧師がですね、こんな雪の日にですね信徒が来るのかなと思ってたら、案の定信徒が本当に少なくてですね、礼拝が終わった後ですね、雪やコンコン信者もコンコンっていうですね、こう歌を信徒が歌ってるのを本当にがっくりきたという話を聞いたことがございますけれども、セブンスデーアドベンティストは捨てたもんではない、もちろん捨てるつもりは全くありませんけれども、私は本当に、改めてですね、セブンスデーアドベンティストの安息日、そして安息日礼拝にですねかける信仰というものを、見せられているような、そういう思いがいたします。子どものお話でですねさせていただきましたけれども、アブラム・ラル、この、日本に初めてセブンス・デ・アドベンティストメッセージを伝えた人、この人のことを私たちはですね決して忘れてはならないと思います。このもうすぐ福音社から暗い夜きらめく星というタイトルでこの方の伝記が出版されようとしています。でその私もですねその伝記もちろん読みましたけれども、我々も私も知らなかったことがいろいろですね含まれていて、非常に興味深い内容でした。60歳を過ぎてからアブラムはですね宣教師として自分を中国に派遣してほしいと、中国伝道のですね夢を持ってそのように申し出るんですが、無理ですよと、あなた60超えて難しい中国を覚えられるわけないでしょうと言われて、それにもうあなたもう年齢行き過ぎててダメですって断られちゃうわけですよね。であなたもう時給で文書伝道か何かをどっか太平洋の島のどっかでやったらどうですか、英語通ずるところでやったらどうですかと言われて、彼は最初ハワイに行く。でも彼は諦めないですね、諦めないで太平洋の島なんだけど中国を目の前にしたイギリスの植民地香港に行くわけです。そしてそこを拠点にですね彼は中国を伝道を試みる、あるいは船員への伝道を試みる。で彼元船乗りですからね、船乗りっていつも不足してたらしくて、もうタダで乗せてもらえたらしいんですよ。働くからって言いましたらどの船も喜んで乗せてくれたらしくてですね、彼はもうどこでも身軽に行くわけですね。で1889年に横浜と神戸に寄りましてですね、その港で、もちろん英語の文書しかないわけですから、こう英語のそのスイフたちにですねこの文書伝道したと という記録が残って、まあ、日本文書伝道の父ということでですね、まあ、今年はあの世界総会も文書伝道を強調年と定めているんですね。まあ、そのことを合わせて日本文書伝道の父を偲ぼうという企画でこの本が出版されることになっているわけです。また合わせてアドベンティストライフの3月号にはですね、このアブラム・ラルーの特集も組みましたので、ぜひご覧いただきたいというふうに思っております。まあ、アブラムと言いましたらアブラハムとなる前の、聖書のアブラムの名前ですよね。でこの伝記を見てみますとですね、この星のことがもうテーマにっていうかですね、こうモチーフになってるんですけど、最初からもう伝記自体がですね、あの11月1833年11月13日の大落星のシーンから始まりましてですね、そして、ずっとこうアブラムの聖書のアブラムのエピソードをですね、この意識してこの伝記っていうのは構成されているわけです。ご存知のようにこの聖書の朗読であの読んでいただいたように、聖書のアブラムはですね、星を見せられて、神の子孫、あなたの子供たち、あなたの子孫、神の民はあのようになる、子供が一人もいないのにそのような約束を受けるわけです。アブラムもこの東洋のアブラム、アブラム・ラルーもですね、ほんの一握りの生きてる間は中国人伝道によって回収者を得ただけでした。その死の1年前にようやく世界総会から正式に宣教師が送られてきて、バプテスマを行うことができたわけです。そしてもうそれから1年経たずして、彼は80歳でですね、眠りについています。彼が見たものはほんのわずかでした。でも彼はあの4000年前のアブラムと同じように、あの星空に与えられた、神様から与えられた幻を信じたんです。そしてそれは私たちにも受け継がれているというふうに信じております。それともう一つ、アブラム・ラルーが非常に私たちにとって大事なのは、日本への最初の公式のアドベンチスト宣教師であるグレンジャー先生をアドベンチストに導いたのも、やはりこのアブラム・ラルーだっていうことなんですね。まあ、この伝記はですね、11歳のアブラムが星の不思議さに心をとらわれることから始まってるわけですけれども、今子どもたちにお話しした通り、この1833年11月13日未明のこの出来事っていうのは、当時の北米のにいる人たちに大きなインパクトを与えました。まあ、それまではですね、聖書に出てくる、黙示録に出てくる千年記っていうのはですね、イエス・キリストの再臨前にあるんであって、つまり千年記、人類の黄金の千年記がですね、アメリカという国によってリードされて人類に実現し、その頂点においてイエス・キリストの再臨が実現するっていうのがですね、当時の多くの人の考えだったんです。それが違うんだ、千年記の前にイエス・キリストの再臨があるんだっていうですね、そのウィリアム・ミラーの唱え出したこの主張がですね、だんだんだんだん広がり始める大きなきっかけが、この1833年11月13日でありました。まあ、彼はですね、その時の印象を強く持つんですね。しかしその後、子どもたちにお話した通り、彼は船乗りになってですね、世界中を旅して回ります。そして全財産を失って、本当にこの地上のふるさとを全く失った状態の中で、セブンス・デイ・アドベンティストの天にあるふるさとのメッセージを聞くんです。そして彼はサインズ・オブ・ザ・タイムズを通して導かれ、そしてセブンス・デイ・アドベンティストの宣教者になっていくわけです。瞑想の言葉にですね、ヘブル人への手紙11章の8節から10節をですね、挙げさせていただきましたけれども、信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被ったとき、それに従い行き先を知らないで出て行った。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク・ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都をもくろみ、また建てたのは神である。まさにアブラム・ラルーはアブラムというその名前にふさわしい信仰を与えられ、それを生き抜きました。この伝記の最後の場面がですね、最初に導かれた初穂の一人である中国人信徒のパクさんが娘の将来に星を指し示しながら、アブラム・ラルーが 亡くなったことを告げるシーンで終わっています。まあ、明らかにですね、この伝記作者はですね、星を仰いだあの聖書のアブラムの信仰がこの東洋のアブラムに継承され、そしてそれがですね、中国信徒、東洋の信徒たちに継承されていったっていう、この信仰の継承をですね、この星空を眺める象徴的なシーンでですね、それを表現しているわけです。信仰による義と言います。この信仰による義の原点というのは、先ほど聖書朗読で読んでいただいた箇所にあるんです。創世記の15章の、5節からの言葉でありましたけれども、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。子供がいないんです。しかし子孫がそのようになると彼は信じたんです。それゆえ彼を義と認められた。我々も同じです。本当にこんな人間が救われて永遠の神の国に入れていただく、永遠の命をいただくなんていうことがあり得るんだろうか。しかし我々は信じます。神が約束してくださったことだからです。あなたとあなたの家族も救われますと言うけれども、本当にそんなことが起こるんだろうか。このクリスチャンの人口が 1% も満たないこの国で、多くの人々が救われるなんていうことが起こりうるんだろうか。でも我々は信じます。それは神が約束されたことだからです。しかもこの後のところを見ますとですね、アブラムが尋ねてます。8節、信じたんですけれども、やっぱりアブラムも主に向かって尋ねるんです。8節、創世記15章の8節、アブラムは尋ねた、我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。どうしたらそのことを確信持つことができるんでしょうか。どうしたら私たちが神の国に確かに入れることを知ることができるんでしょうか。山菜の雌牛と山菜の雌ヤギと動物持ってきてですね、それを引き裂け、残酷なことを言うわけですよ。引き裂いてそれを真っ二つに切り裂いて互いに向かい合わせておいた。日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると恐ろしい大きな暗黒が彼に臨んだ。そこで400年のエジプトの奴隷滞在の宣告、そしてその後のですね、出エジプトとその回復、パレスチナへのですね、回帰が予言された後に、17節、日が沈み暗闇に覆われた頃、突然煙が吐く炉と燃える松明が2つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。まあ、これ最初読んだとき不思議な表現だな、何だろうと思ってたんですね。まあ、解釈、聖書を解釈する学者たちの本によれば、これは当時の習慣だと。とてもとても大事な約束をするときにですね、動物たちを引き裂いて、そしてそれを二つに割っておいた。それはもしこの約束をたがえるようなことがあれば、私をこのようにしても構いませんという意味だって言うんです。命をかけた約束なんです。そしてその後の歴史を見たらですね、この約束を守らなかったのは神様ではない、我々の側だ、神の民の側です。繰り返し繰り返し神様との約束を裏切ってきた。しかし神は人類を裂くんではなくて、自らの愛する御子イエス・キリストを引き裂いて、そしてご自身と御子イエス・キリストとの仲を引き裂いて、私たちのためにこの契約を更新し確証された。それが2000年前ゴルゴタの十字架の上において、あの丘において起こったことであります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、神の御子イエス・キリストが叫んだとき、彼らは、この父は子は引き裂かれたんです。そうやって神様は私たちとの契約を完遂し全うしてくださいました。このことはですね、どうしたらそのようなことが信じられるんですか、どうしたら神の国を確証することができるんですかということに対して、ここに明確に神は必ずあなた方の背信背教にもかかわらず、私はこの契約を全うする、イエス・キリストにおいて全うするということをですね、示してくださっているんです。ですから4000年前のアブラムが信じたように、そしてアブラムラルーが信じたように、私たちもそれを信じる、我々もまた信仰の義によって生きることができるのであります。本当に小さな小さな始まりでした、アブラムラルーのやったことは。そして彼はですね、その成就を完全には見ることもなく眠りにつきました。 まあ、彼は独身でした。そして生涯とどまるところを知りませんでした。もう彼は本当身軽なんですね。だからね、ただで乗せてもらえるから、働けばどこでも行くわけですよ。まあシンガポール、ジャワ、上海、中国の港、それからインドネシアも行ってますね、オーストラリアももちろん行ってる、そしてレバノンも行ってる、イスラエルも行ってるんです。まあ驚くべき勢力でですね、いろんなところにどんどん出ていきます。というのは彼は中国人伝統と同時にですね、彼は非常にこうスイフたちを愛した、自分があの船乗りの出身で、ですから港港でスイフたちに一生懸命伝道していったっていうことがですね描かれているわけです。そして彼の中国人伝道の幻もですね、着実に私は成就しつつある、それを言うことができると思います。中国の教会、私は昨年5月にですね、ハンゾっていうところに行きましてですね、この中国の、その近く の, あのセブンスデーの教会というのを見せられます。正確に言うと中国にはセブンスデーアドベンティスト教会というものは存在していないんですね。あるのはサンジアイ教会、党の公認のもとにですね存在を許されている中国による 中国人による中国人のためのですね、その、教会、外国との関係を持たないですね、独立したサンジアイ教会の安息日サイリン派というグループとして存続することが許されているということなんですよね。まあ、もちろんそのことを潔しとしないセブンスデーアドベンティストもいまして、まあ、その人たちはですね、あの非公認の地下教会を作るということになるわけです。大きく分けると中国のセブンスデーは4つぐらいのグループに分かれているというんですけれども、ちょっとややこしくてですね、よく分かりません。まあ、あの国はなかなか分からないところがあってですね、地下教会ですよって言ってですね、地下室でやってるのかと思ったら、なんかちゃんと地下教会が立派に立ってたりするのでですね、あの、地域によってはおめこぼしがあったりですね、まあ、ただ風向きがちょっと変わるとですね、たちまちいろんな制限が加えられてきてですね、逮捕されたりするということで、まあ、常に不安定な状態にあることは間違いありません。ただ私たちがかって抱いてたイメージと違ってですね、サンジアイ教会、自分たちの教会を持つことを許、教会堂を持つことを許されず、日曜日の教会と土曜日の教会でこう分け合いながら、時には日曜日教会の、迫害に遭いながらですね、本当に一生懸命信仰を守っているというイメージではもうないですね。ハンゾーの教会を見せられて、まあ、日本のどのセブンスデーアドベンティストの教会よりも立派な教会でした。で、なんか親近感が湧く作りだなと思ったらですね、これは日本の建築会社が作りましたからということでですね、向こうのですね、この建築会社に作ってもらったら、おそらくコストはですね、半分以下で済むのをですね、わざわざ高い日本の建築会社に頼んでですね、あれを作ってる。つまりところによってはセブンスデーアドベンティストは、中国のセブンスデーアドベンティストはすでにですね、もう豊かな財力も持っております。かなりこう力をつけてきています。まあ、最近はもうあの支部の方に言ってくることはですね、援助してくださいじゃなくてね、とにかく我々に教えてくれ、我々に教育を施してくれと、お金は出しますからと、招待から滞在費全部必要な経費は自分たちで持ちますから、我々は足らないのは教育と指導なんだということをですね、言うそうでありまして、随分時代は変わってきたんだなというふうに思います。まあ、これはもうちょっと前になるんですけどね、温州っていう東洋のエルサレムって言われる、中国の中でもクリスチャンが非常に多いところがございまして、そこから来たセブンスデーの牧師さんにお会いしました。で、その方が言うわけですよね、日本のセブンスデーアドベンティストはどのぐらいいるんですか。多くないんですよ、1万5000人ぐらいですって言ったら、不思議そうな顔して、そうですか、温州市内でセブンスデーが2万人いますけどねって、こう、もう温州市一つに負けてるのか、勝つ負けるの問題じゃないけれども、やっぱり悔しいなと思いながらですね、戻ってきた、そういう記憶がございます。中国伝道の幻、アブラム・ラルーが描いた幻っていうのは確かに生き残り、共産革命で壊滅したと思われてたセブンスデーアドベンティストは、まあ、解放改革とともにですね、よみがえり、確かに中国に根を張りつつあります。神様が約束したことは間違うことはない。同じ東洋の日本は今ですね、教会の宣教に苦しんでるかもしれませんけれども、この与えられた幻はですね、このまま終わることはない。必ず神様はですね、この約束を完遂されるということを信じています。 アブラムラルーはですね、今あの香港にありますハッピーバレー、香港島にあるハッピーバレー、幸福の谷、私もこれも象徴的な名前だと思うんですね。この地上で神様の約束は必ずなるということを信じて眠りについた人ほどですね、幸せな人はいないと思います。今からのうち主にあって死ぬ死人は幸いであるという通りだと思うんです。そしてそこに行きますとですね、立派な漢文の火が立っておりまして、香港や台湾や中国本土のアドベンティストたちがですね、この中国伝道の父の恩を決して忘れてはいないということをよく表しています。さらにですね、彼の死に触れて思うのは、アブラムはこの信仰による義の経験、聖書のアブラムですよ、聖書のアブラムは信仰による義の経験の後、最後にあのイサクっていう子が与えられて、さらにあのモリア山頂の試練に直面しますよね。子供を捧げよう、あれは一体何を意味しているのか。あれはですね、このヘブライ人への手紙11章の解説がやっぱ一番見事な解説だと思うんですけど、ヘブライの手紙11章の17節にこう書いてあります。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が独り子を捧げようとしたのです。この独り子についてはイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。無から有を生み出す神、無から命を生み出す神、復活信仰がここに宿ったんです。それがモリア山頂で起こったことでした。そしてそれ以来代々ですね、信仰による義に生きる者たちはその生涯においてこの復活信仰に生き、そして希望を持ってですね、眠りについていったわけであります。これはですね、何やら信仰の勇者の偉い人だけが持つ信仰ではないです。私たちの人生においてもですね、この私たちの小さな技が、この私たちが本当に永遠の御国に入れていただくなんてことが起こるんだろうか、あるいは本当にですね、この国がですね、多くの人たちが救われるなんていうことが起こるんだろうか。しかし我々は彼らの抱いた復活信仰を、無から有を生み出す神に対する信仰をですね、受け継いだものであります。だから私たちアドベンティストは希望を持ち続けることができる。始めた技をこの方は必ず完成させることがおできになる。そのことを私たちは信じるものであります。さて、このグレンジャーが先生との出会いでございますけれども、アブラムラルーはあの羊飼いをしている間にですね、サインズ・オブ・ザ・タイムズに出会い、そしてセブンス・アドベンティストになり、文書伝道を始めます。サインズ・オブ・ザ・タイムズを売ります。雑誌はですね、当時のカリフォルニアはよく売れたそうです。本はよく売れたそうです。当時はですね、ゴールドラッシュでね、結構成金も多かったんで、もう本当にセブンス・デ・アドベンティストの本もよく売れたんですね。もうどんどんどんどんセブンス・デ・アドベンティストが西海岸にシフトしていってるのがあの時代です。なんせもう東海岸のですね、もう100倍ぐらい売れたっていうんですから、もう本がボンボンですね、もうそっちの方に流れている。しかしアブラムラルーは本は売れたけれども、一人の改心者も8年間生み出すことができませんでした。8年の間ですね、誰一人導かれない。でも彼は続けたんです。そして8年目に出会ったのがウィリアム・グレンジャー先生だったんです。そしてウィリアム・グレンジャー先生が導かれ、そして彼はですね、当時アドベンティストに徹底的に不足していたきちんとした教育を受けたプロの教師でした。もうすぐにあのヒルズバーズカレッジ、あの今のパシフィックユニオンカレッジに行って、そしてもうその後すぐに学長になるわけですよね。で、アブラム・ラルーは自分が導いたこのグレンジャー先生が教え始めた学校に彼は入学して勉強して、そして卒業した後中国に送ってくださいって言ってですね、それがならなかったのは、そしてその後彼がどうしたかっていうのは今までお話ししてきた通りです。まあ、思いますのはですね、グレンジャー先生にしてもですね、それほどアメリカにおいて不足してた人材をアメリカの教会は日本っていうまだ何にもないところ、おこひら青年の呼びかけに応えてですね、日本に送ってくれた。当時のセブンスでやっぱりすごいなと思います。まあ、今みたいにですね、若いうちにね、 海外に出て経験を積んで、それから帰ってきて本国の教会で活躍してください、そういう、まあ、ケチなことは考えてない。最初から切り札を切っちゃってるわけです、伝道地に対して。その信仰あるいは宣教スピリットっていうものが、その後の100年間にわたるセブンス・デ・アドベンティストの世界的宣教を支えてきたんだなということをつくづく思わされます。しかしこの物語はまだ終わっていません。我々はこの信仰の幻をですね、アブラムから受け継ぎました。で、ある意味このサインズっていうのもですね、アブラムやグレンジャー先生から受け継いだこの雑誌なんですね。今実はこのサインズ存続が危ぶまれています。でも113年続いたこの日本における伝道史をですね、私たちは消すわけにはいかないと思っています。ぜひ皆さんもうひとたびこのアブラム・ラルーが残した遺産でもあるこのサインズをですね、読んでいただきたいというふうに思います。そしてこれを使って伝道していただけたらというふうに思います。私たちの見た、アブラムが見た、そして私たちが引き継いだあの星空の幻はまだ完結していません。そして私たちの世代、あるいは私たちの次の世代が必ずその完結を見るんだということを信じ、前進し続けていきたいと思います。